第3課1月12日から1月19日7つの教会へのイエスのメッセージ。暗唱聖句。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。黙示録 3-21 口語訳。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。黙示録 3-21 新共同訳。今週の聖句。黙示録 2-8-11 黙示録 2-12-17 黙示録 2-18-29 黙示録 3-1-6 黙示録 3-7-13 黙示録 3-14-221月12日、安息日午後、今週のテーマ。イエスはパトモスからヨハネ経由でご自分の民へ7つのメッセージを含む手紙を送られました。それらのメッセージはヨハネの時代のアジアの諸教会に関係するものですが、同時に歴史上のあらゆる教会の状態を象徴によって予言的に描いてもいます。これらのメッセージを比較対照すると、それらが同じ六重の構造になっていることがわかります。各メッセージはイエスが特定の教会の名前を呼びかけることで始まります。次の部分は、次のように言われるという句で始まり、その中でイエスが一章に見出される表現や象徴を用いつつ、各教会に自己紹介をなさっています。それらのイエスの描写は、各教会の具体的な必要と一致しています。そうすることでイエスは、様々な困難や状況に対処できるご自分の能力を指し示されました。次にイエスは教会を評価し、続いてその苦境からの脱し方を助言されます。最後に各メッセージは霊の告げることを聞くようにという訴えと勝利を得る者への約束で結ばれています。西暦1世紀のエフェソの教会へのメッセージを分析した先週の研究で見たように、また今週の残りの6つのメッセージの研究で見るように、イエスが希望を与え、それぞれの状況の中にある各教会の必要に応えてくださるのを目にするでしょう。それゆえイエスは今日の私たちの必要にも応えることがおできになるのです。1月13日日曜日、スミルナとペルガモンにある教会へのメッセージ。スミルナは美しい豊かな町でしたが、強制的な皇帝礼拝の中心地でもありました。この命令に従うことを拒めば、法的身分の喪失、迫害、さらには殉教につながる可能性がありました。黙示録 2-8-11 を読んでください。イエスの自己紹介のなさり方は、この教会の状況と関係していました。 スミルナにある教会へのメッセージは、使徒時代後の教会、つまりクリスチャンがローマ帝国によって激しく迫害された時代に当てはまります。黙示録 2-10 で言及されている10日の間は、西暦303年から313年まで続いたディオクレティアヌス帝の10年間の迫害を指しており、西暦313年にはコンスタンティヌス大帝がミラノの勅令を発してキリスト教信仰を公認しました。ペルガモンは様々な異教カルトの中心地で、その中にはギリシャの神で救い主と呼ばれ、蛇によって象徴された異神、病気を治す神、アスクレピオスのカルトも含まれていました。人々は癒されるために至るところからアスクレピオスの神殿へ来ました。ペルガモンは皇帝礼拝のカルトを推進する中心的役割を担っており、スミルナと同様、それは強制的なものでした。聖句に、ペルガモンのクリスチャンが、サタンの王座がある町、サタンの座がある町に住んでいると記されているのは、無理かなぬことです。黙示録 2-12 から15を読んでください。ペルガモンのクリスチャンは、教会の内外からの誘惑に直面しました。彼らのほとんどは忠実であったものの、ニコライ派という一部の人たちは、迫害を逃れるために異教との妥協を唱えました。彼らは廃教者となって神に背くよう、約束の地へ向かう途中のイスラエルの人々を誘惑したバラムのように、民数記 31-16、 自分たちの信仰を妥協させた方が便利であり利益があるとさえ思ったのです。エルサレム会議は群像に捧げられたものとみだらな行い、使徒言行録 15-29 を禁じていましたが、バラムの教えは教会員にこの決定を拒むように教えました。イエスがペルガモンに与えることがおできになる唯一の解決方法は、悔い改めよ、黙示録 2-16 でした。ペルガモンにある教会は、およそ西暦313年から538年の教会の予言的な描写です。福音に忠実であり続けた教会もありましたが、霊的衰退と廃墟が急速に進みました。私に対する信仰を捨てなかった。黙示録 2-13、 さらに黙示録 14-12 も参照。とはどういう意味ですか？信仰を捨てないことは、私たちが妥協に抵抗し、死に至るまで忠実、黙示録 2-10 である上で、いかに助けとなりますか？1月14日、月曜日、ティアティラにある教会へのメッセージ。他の都市と比べると、古代史において、ティアティラには政治的、文化的な重要性がなく、そこの教会は目立ちませんでした。事業を営んだり、仕事を得るために、ローマ帝国内の人々は、組合、ギルドに属さなければなりませんでした。ティアティラはこの要求を強要することで 特に知られていました。ギルドの組合員は、組合の祭りに出席し、神殿の儀式に参加しなければならず、その儀式にはしばしば不道徳な活動が含まれていました。従わない人たちは組合を退会させられ、経済的制裁を受けました。当時のクリスチャンにとって、それは妥協するか、福音のために排除されるか、いずれかを選ぶことを意味しました。問い1、黙示録2の18から29を読んでください。イエスは人々にどう自分を紹介していますか？ダニエル書10の6も参照。イエスはどんな素晴らしい資質について教会を褒めていますか？どんな問題がこの教会を困らせていましたか？ペルガモンにある教会と同様、ティアティラの教会は異教の環境と妥協するように迫られました。イゼベルという名前はイスラエルの人々を廃墟へ導いたアハブ王の妻を指しています。列王記上16-31-33。イエスは彼女を霊的に不道徳なものとして描いています。黙示録2-20。真理に妥協し、汚れた異教の考えや習慣を受け入れた人たちは、彼女と霊的姦淫を犯していました。ティアティラにある教会は、西暦538年から1565年のキリスト教の状況を象徴しています。その頃の危機は外部からではなく内部からもたらされました。言い伝えが聖書に置き換わり、人間の祭祀職や聖遺物がキリストの祭祀職に置き換わり、行いが救いの手段とみなされました。堕落させるこの影響を受け入れなかった人たちは、迫害されたり、殺されたりしました。何世紀にもわたって、真の教会は荒れ野に逃げ込みました。黙示録 12-6、黙示録 12-13-14 参照。しかしイエスは、ティアティラにある教会の信仰と愛、行いと奉仕を褒めておられます。これは改革と聖書への回帰の始まりを指し示しています。黙示録 2-25 の、私が行く時まで今持っているものを固く守れ、という言葉について考えてください。この言葉は集団として、また個人として、私たちにとってどのような意味がありますか？固く守らねばならないどのようなものを、私たちはイエスから得ていますか？1月15日、火曜日、サルディスにある教会へのメッセージ。サルディスには輝かしい歴史がありましたが、ローマ時代までにその名声を失っていました。この町は依然として豊かさを享受していたものの、その栄光は当時の現実に根ざしたものではなく、過去の歴史に根ざしたものでした。この古代都市は険しい丘の上に建設されており、難攻不落でした。市民はすっかり安心していました。ですから町の城壁は しっかり守られていませんでした。問い2、黙示録 3-1 から6をマタイ24-42から44、テサロニケ 1-5-1 から8と一緒に読んでください。イエスはサルディスのクリスチャンに霊的状態の治療法としてどのような3つのことを勧めておられますか？目を覚ませというイエスの警告はこの町の歴史とどのように一致していますか？イエスはサルディスの少数のクリスチャンが忠実であることを認めておられますが、ほとんどは霊的に死んでいました。この教会はペルガモンやティアティラのクリスチャンのように明らかな罪や廃教を告発されているのではなく、霊的無気力を告発されています。サルディスにある教会へのメッセージは、宗教改革後の時代、およそ西暦1656年から1740年のプロテスタント教徒の霊的状況にも予言的に当てはまります。プロテスタント教会が正気のない形式主義と霊的自己満足の状態へ陥ってしまった頃です。合理主義と世俗主義の対等のもとで救いをもたらす福音の恵みやキリストへの献身を次第に重視しなくなり、それらは慎重的で不毛な哲学的議論にとって変わっていきました。この時代の教会は表面的には生きていましたが、霊的には死んでいました。この手紙はまたあらゆる世代のクリスチャンに当てはまります。かつてキリストに忠実であったことをいつも誇らしげに話すクリスチャンがいます。残念ながら、その同じ人は、キリストとの現在の体験については、分かち合うものをあまり持っていません。彼らの宗教は名ばかりであって、真の心の宗教も、福音に対する純粋な献身も欠いています。キリストへの信仰のみによる救いという偉大な真理を念頭に置きつつ、私たちはどのように自分の行いが神の前に完全なものとは認められなかったということができますか？それはどういう意味ですか？私たちはどうすれば神の前に自分の行いを完全なものにできるのでしょうか。マタイ 5-44 から48参照。1月16日水曜日、フィラデルフィアにある教会へのメッセージ。イエスに呼びかけられた第6の教会はフィラデルフィア、兄弟愛の意でした。この町は帝国の通商路にあり、広大で肥沃な高原への玄関口、開かれた門としての役割を果たしていました。フィラデルフィアは人々が健康と癒しを求めて集まる中心地であったことを発掘は明らかにしています。たびたび地震に襲われたため、町の住人は田舎へ移り、粗末な小屋に住んでいました。黙示録 3-7 から9を読んでください。イエスの自己紹介の仕方と、あなたは 力が弱かった。黙示録 3-8 というイエスの言葉は、この教会の状況について物語っています。この教会へのメッセージは、イギリスやアメリカにおいて、およそ1740年から1844年にかけて起こった第一次、第二次大覚醒の中でのプロテスタント主義の大信仰復興に予言的に当てはまります。与えられた光で神の民はこの頃、私の言葉、黙示録 3-8 を守ろうとしました。神の掟に従うことと純粋な生き方が一層重視されるようになりました。開かれた門は天の聖所への入り口です。なぜなら神の神殿、黙示録 3-12、さらに黙示録 4-1、にと比較が言及されているからです。閉じられた一つの扉と開かれている一つの扉は1844年に大祭司としてのキリストの働きに起こった変化を示しています。黙示録 3-10-13 を読んでください。時は短く、キリストの来臨は近づいているという兆候が示されています。そして、神の名前が神の民の上に書かれることには意味があります。テモテ 2-19 また、出エジプト記 34-6 は、神の名前を持つ人たちの特徴が述べられています。大西洋の両側で大きな信仰復興が起きました。1844年に至る歳月の中、キリストがすぐに来られるというメッセージが世界のさまざまな場所で述べ伝えられました。勝利を得る者たちに神の名を書き記すという約束は、神のご品性が神の民の中に見られるであろうことを示唆しています。キリストがすぐにおいでになるというメッセージは重要ですが、それと同じくらいキリストがご自分の民の罪を許し、彼らの心に神の律法を書きつけることで、その大いなる出来事に彼らを備えさせると約束しておられるというメッセージは重要です。フィリピ 1-6 ヘブライ 10-16-17 参照。キリストがすぐに来られるという希望はあなたにとってどのような意味がありますか？キリストが始められた業は成し遂げられるという約束はいかに私たちに確証をもたらしますか？1月17日木曜日、ラオディキアのクリスチャン。イエスが最後に呼びかけられた教会は主要な通商路にある豊かな都市、ラオディキアにありました。この町は、毛織物の製造、銀行業、大量の金を保有、目薬、軟膏を作る医学校などで有名でした。ラオディキアの繁栄のために、市民は自給自足の精神で溢れていました。西暦60年頃、地震によってこの町が破壊された時、市民はローマからの援助の申し出を断り、再建に必要なものはすべて持っていると言いました。 この町は水が不足していたので、ヒエラポリスの温泉から引いた水路を通して水を供給しました。温泉は届いた時点でぬるくなっていました。源泉がラオディキアから遠く離れていたからです。黙示録3:14-17と、ホセア書12:9、口語訳では12:8を読んでください。イエスはラオディキアのクリスチャンを深刻な罪や異端や背信のゆえに非難していません。問題は霊的無気力をもたらす自己満足でした。町に届く温泉のように冷たくもなければ熱くもなく生ぬるかったのです。自分たちが金持ちで満ち足りていると主張しましたが、実は貧しく裸で自分たちの霊的状態に対して盲目でした。ラオデキアの教会は、黙示録の終末時代の部分との関連性が示すように、地球史の終わり近くにおける神の教会の霊的状態を象徴しています。そのような関連性の一つが、黙示録16:15において、イエスの挿入句の中で警告されているように、霊的に裸であるラオディキアが必要とするキリストの義の白い衣への言及です。黙示録3:18参照。衣を身につけ裸で歩かないようにという警告は、ハルマゲドンの霊的戦いへの言及の真っただ中に登場します。イエスの警告のタイミングはかなり奇妙に思えます。誰にとっても恩恵期間はすでに終わっており、このような衣を受け取ることは不可能だからです。しかし、衣を身につけるようにという警告は、6つの災いとハルマゲドンとの関係において登場しています。なぜなら、イエスはラオディキアに、その激しい戦いに先立って今、永遠に手遅れになる前に備えることを思い出させたいと願っておられるからです。それゆえ、黙示録16:15は、ラオディキアの人たちに、イエスの勧告に耳を傾けず、裸のままでいるなら、黙示録3:17-18、彼が来られる時に恥をかき、失われてしまうだろうと、ヨハネ手紙1:28-3:3参照、警告しているのです。イエスはラオディキアの人たちに彼らを愛していることを保証し、悔い改めよ、黙示録3:19と訴えておられます。イエスはご自分の訴えを雅歌5:2-6の恋人に自身を例えることによって結んでおられます。その恋人は戸口に立って戸を叩き、中に入れてくれるよう嘆願しているのです。黙示録3:20、扉を開いて彼を中へ入れる者は誰でも、イエスとの親しい食事と最終的には玉座で彼と共に統治することが約束されています。黙示録20:4参照。1月18日金曜日、さらなる研究。 参考資料として、観難から栄光へ第57章、ヨハネ黙示録を書くを読んでください。諸教会への7つのメッセージは、7つの教会の霊的衰退を示しています。エフェソにある教会は依然として忠実でしたが、最初の愛を失っていました。スミルナとフィラデルフィアにある教会は、おおむね忠実でした。ペルガモンとティアティラは圧倒的多数が、人たちの純粋な信仰を完全に捨ててしまうまで妥協し続けました。サロディスにある教会は非常に深刻な状態にありました。この教会の大多数が福音と調和していませんでしたが、フィラデルフィアは少数の忠実な人たちを代表していました。ラオデキアにある教会は良いと言われる点が何もないような霊的無気力と自己満足の状態でした。それぞれのメッセージを終える際にイエスは彼の勧告を受け入れる人たちに約束をしておられます。しかし教会における霊的衰退が明らかになるにつれて与えられる約束は比例的に増えていることが見て取れます。イエスが最初にメッセージをお与えになったエフェソは一つの約束しか与えられていません。各教会が霊的下降傾向をたどるにつれ与えられる約束の数は前の教会より増えていくのです。最後にラオデキアにある教会は一つの約束しか与えられませんが、最大の約束が与えられます。それはイエスの玉座に共に座らせようというものでした。黙示録 3-21 話し合いのための質問1. しばしばクリスチャンは工業都市、商業都市、大都市などにおいてクリスチャンでいることは難しいと言います。アジアの豊かな都市の中に福音に忠実であり続け、異教の環境によって加えられた圧力の中でも神への忠誠が揺らがなかったクリスチャンがいました。私たちはこの事実から何を学ぶことができますか？ヨハネ 17-15-19 のイエスの祈りを踏まえて、そのようなアジアのクリスチャンのことを考えてみてください。この世にいるが、この世に属さないという考え方はいかに現代のクリスチャンに、とりわけ大都市に住むクリスチャンに当てはまりますか？ 2. 私たちはセブンスデーアドベンチストとしてラオデキアへのメッセージの中で私たちに与えられている言葉をどうしたらよりよく心に留めることができますか？話し合いのための質問終わり。第3課を終わります。